はいと、こんばんはです。ですね、今日はもうものすごい短い、簡単にさっとやって、さっと、消えていきますけども、ですね、ちょい前ぐらいからちょっとやりたいなと思ってたんだけども、他の人がやるっていう話で、自分が、やるのを躊躇してたんですが、聞いてみたら、多分やらないと、やらないでしょうということだったので、じゃあ、やっても問題ないかなと、被らないなということで、やることにしました。まあ福ちゃんがやってるのも知ってますし、録音あるんですけども、ごめんなさい、聞いてませんので、中身を自分知りません。なのでそういう意味では新鮮な感じで、初見という形でできるので、やりたいと、絶望の世界というやつ、面白いらしいので、これをですね、だらだら今後、やろうかなというふうに思います。はい。で、今回は第1章のもう一番初めだけ読んで、去りたい。まあ、あとは時間ですね。うん。時間次第。行けるとこまで。でも、基本的には一章のつもりでやります。で、本数例613、生まずおじいさん、こんばんはと。まあ、おっさんでもないし、20代中盤。はい。こんばんはと。で、614、お茶こーんと。何連休なのと。いや、別に休みじゃないです。明日は仕事。だから、さっとやって終わろうかなと思います。で、615、ザムさんおいすと、こんばんはです。簡単サストやって、その後別のものですかと、朝まで行けますと、ぜひ配信してください、615番さん、行けるなら。で、616、サチコとやるのと、いや、そういうことではございません。サチちゃん自身は、まあ、やらないというところで聞いておりますので、自分が、ならやろうかなというところですね。で、617、絶望の世界とかおっちゃんでも1週間はかかるよと。1週間しかかかんねえの。いや、てかものすごいボリュームだって聞いてるから、長期でやるネタとしてはいいかなと思って選んだんですけど、はい。で、行きましょう。1週間しかかかんないの。そんなにボリューム少ないわけないでしょ。だってものすごいかかったって聞いてるし、確かものすごい、録音数だった気がするからね。はい、じゃあ行きましょう。絶望の世界、画像なしです、音のみ、僕の日記腐食編というところの第一章、深淵の虫というやつからです。序章。11月8日日曜日、晴れ。今日はホームページ開設記念日です。日記をつける決意をしました。学校での嫌なこととかもきちんと書いていくつもりです。僕の周りの人は僕がインターネットをやってることを知りません。知ってる人に見られる心配がないので自由に書けます。頑張ります。第1週、足音。11月9日月曜日、 晴れ。今日はお弁当に虫が入ってました。後ろの席の奥田が笑ってます。どうやら奥田が虫を入れたようです。虫は箸でつまんで捨てました。ご飯が茶色くなってましたが、もったいないのできちんと食べました。少し苦かったです。11月10日火曜日、晴れ。昨日虫入りのお弁当を食べたせいで僕のあだ名が虫になりました。奥田が言い始めたんですが、いつの間にかみんな真似してます。やっぱりご飯粒の隙間に入ってた虫の足も捨てるべきでした。ちぎれた足まで取り除くのが面倒だったので一緒に食べてしまったんです。後悔してます。11月11日水曜日、晴れ。虫というあだ名が定着しそうです。他のクラスの人たちまで僕を虫と呼びます。奥田が特にしつこいです。あまりにしつこいので黙ってました。そしたら虫なだけに無視すんのか、ヒヒヒなんてくだらないことを言ってました。奥田にはギャグのセンスがないと思いました。つまんないです。11月12日木曜日、曇り。朝学校に行ったら僕の机に大きく虫と彫られてました。彫刻刀で彫ったようです。削りカスもそのままになってます。チクチクしてとても嫌でした。奥田が彫刻刀を持って机を彫る真似をしてきましたが、また黙ってました。そしたら仕方すんじゃねえと叫んで僕を殴りました。痛かったです。11月13日金曜日、曇り。13日の金曜日、とうとう僕を本名で呼ぶ人はいなくなりました。目の前で奥田が出席簿の僕の名前の部分を修正機で消してます。上から虫と書いて僕に見せてきました。連絡簿や下駄箱の名札もやられました。もうこの学校に岩本良平という人間はいません。僕は虫です。11月14日土曜日、晴れ。机の中に虫が入ってました。セロテープでお前の友達と書いた紙が貼ってあります。奥田の字でした。セロテープを剥がすと皮も一緒に剥がれました。まだ生きてましたが指でゆっくり潰してやりました。汁の垂れる感じがとても可愛らしく、何度も何度もグリグリしました。快感です。11月15日日曜日、晴れ。学校がない日がこんなに待ち遠しいと思ったことは初めてです。親も僕の心の SOS をキャッチしてくれません。唯一妹の咲だけが、お兄ちゃん最近元気ないね、何かあったのと気遣ってくれます。僕は別にと答えて自分の部屋に入りました。泣きながら咲の似顔絵を描きました。切ないです。第2週新職。11月16日月曜日、雨。ホームルームの時間、クラスのいじめ問題について話がありました。クラス委員の荒木さんが最近このクラスでいじめがありますと言ってました。その時後ろから紙が回ってきました。お前のことだろうと書いてあります。奥田がクスクス笑いながら机の下から蹴ってきます。放課後、荒木さんは奥田たちのグループに囲まれてました。見なかったことにします。11月17日火曜日、曇り。荒木さんの眼鏡がなぜか壊れてました。理由は分かりません。学級掲示板に貼ってあったいじめかっこ悪いのポスターも剥がされてます。ポスターは僕の机の中にぐしゃぐしゃになって入ってました。奥田に、そのポスター、いじめられてるやつがかっこ悪いって意味なんだぜと言われました。知らなかったです。11月18日水曜日、曇り。今朝机の中に手紙が入ってました。 放課後教室に残っててください、荒木と書いてあります。放課後荒木さんに会うと突然壊れたメガネを投げつけられました。あんたのせいよと叫んでます。荒木さんはそのまま走り去ってしまいました。帰り道、奥田と荒木さんが一緒にいるのを見つけました。わけがわからないです。11月19日木曜日、雲に。奥田に荒木さんの壊れたメガネの修理代を請求されました。なぜ奥田になんでしょうか。それに僕は荒木さんのメガネを壊した記憶はありません。実に不思議です。レンズ代込みで3万円持ってくるように言われました。貯金を下ろさないと払えません。横から荒木さんがやってきて、私は悪くない、虫が悪いのよとつぶやいてました。僕が悪いらしいです。11月20日金曜日、晴れ。3万円を奥田に渡しました。でも今度は荒木さんの新しく買うメガネ代を請求されました。結構高いのを買うらしく、5万円持ってくるように言われました。そんな大金ありません。荒木さんは昨日から目を合わせてくれません。やっぱり僕が悪いんでしょうか。それにしても僕の何が悪かったのでしょう。昔上履きを嗅いでたのがバレたのでしょうか。誰にも見られてないはずです。11月21日土曜日、晴れ。5万円用意できなかったので奥田には代わりにガムをあげました。殴られました。その後何人もやってきて囲まれました。中には荒木さんもいます。みんなに蹴られてる最中、荒木さんは僕へのいじめを非難したために奥田に殴られたことを知りました。今荒木さんは僕を蹴ってます。その目はとてもとても充実していました。よかったです。11月22日日曜日、曇り。結局僕が女の子の上履きを嗅いでた件はバレてませんでした。一応机の奥の引き出しに隠してた持って帰ってきた上履きは全部捨てました。荒木さんの上履きもあったので舐め回してから捨てておきました。僕のコレクションは上履きだけでないので寂しくありません。でもいじめはなくならないと思います。複雑です。第3週激化。11月23日月曜日、晴れ。今日は休日なので学校がありません。一日中家にこもってました。サキが友達と遊びに行ってしまったので僕は一人でした。親とは必要最低限のことしか会話しません。サキには友達がたくさんいて羨ましいです。クラスではかなりの人気者らしいです。僕には友達がいません。まともに話してくれる人はサキだけです。学校の人たちは嫌いだけど、女子の使ってるものは大好きです。それだけが学校に行く理由です。僕はまだ大丈夫です。11月24日火曜日、曇り。学校に行ったら僕は人気者になってました。教室に入るなり奥田がみんな虫が来たぞと声を上げました。するとなぜか盛大な拍手で迎えられました。そして僕の行動すべてを奥田が説明します。話しかけようとしても奥田が、今虫が何か言ってます、独り言でしょうかと言って誰とも話せません。不思議です。11月25日水曜日、曇り。僕が歩くと道ができます。みんなが下げてるのかと思ったらそうでもありませんでした。たまにすれ違いざまに頭を叩いていく人が何人かいます。蹴っていく人もいます。その人たちはみんな奥田から虫に触れた勇者として賞品をもらってました。教室の黒板には隅に、虫に触れた人はアルコールできちんと消毒しましょうと書かれてありました。胸が苦しいです。11月26日木曜日、晴れ。教室に入るときは相変わらず虫コールで迎えられます。でも帰りはほったらかしにされます。寂しいので誰もいない放課後に女の子のロッカーを漁ってました。 体操着とかは全部持って帰ってしまったらしく、仕方ないので上履きを取りに行きました。今日はなぜか異様に興奮してしまい、しゃぶりついてました。いじめの反動でしょうか。落ち着きます。11月27日金曜日、曇り。奥田に見られました。写真を撮られた瞬間に気づきました。放課後も僕を尾行していたらしいです。上履きを口に含んだまま呆然としてしまいました。奥田は大笑いしながら、明日を楽しみにしてなと言ってました。もうどうしようもありません。僕は声を上げて泣きました。随分長く泣いてた気がします。誰もいない放課後、誰も慰めてくれません。時間を戻してほしいです。11月28日土曜日、雨。朝、サキが途中まで一緒に行こうと言ったので学校に行ってしまいました。本当は休むつもりでした。学校中に昨日の写真が貼ってあります。教室に入ると冷たい視線で迎えられました。異様に静かです。机には男物の上履きがたくさん詰まってました。誰かが虫は死ねよと言ってるのが聞こえました。暴力的ないじめから陰湿ないじめに変わり、完全に無視されるようになりました。露骨に避けられます。唯一奥田だけが話しかけてくれました。学校休んだら家に写真を送ると言われました。逃げられません。11月29日日曜日、晴れ。今日は休息の日、明日は学校に行かなければなりません。そうしないと先にもバレてしまいます。僕は決して悪いことをしたとは思ってません。少し人と違った趣味を持ってただけです。でも先には知られたくないです。そのためなら僕は何だってします。今日も先を見るだけで救われた気分になりました。もう僕には先しか残されてません。他には何もないです。第4週、天中。11月30日月曜日、雨。いじめは陰湿になったと思ってたら違いました。ますます暴力的になってました。休み時間ごとにトイレに呼び出されて、ひどいことばかりさせられます。思い出しただけで気持ちが悪いです。なぜこんなことになってしまったんでしょうか。このままでは僕は死んでしまいます。すべての発端は奥田。あいつが僕の弁当に虫を入れたのが始まりです。奥田が僕を虫と呼んだせいです。奥田が荒木さんを殴ったせいです。奥田が写真を撮ったせいです。全部奥田のせいです。12月1日火曜日、曇り。僕はただひっそり行きたいだけだったのに、もう耐えられません。でも僕に死ぬ勇気はありません。今日奥田が、今度お前の妹に例の写真を見せてやるなと言ってました。それだけはさせるわけにはいきません。そんなことされたら終わりです。絶対に止めないと。奥田は僕の全てを奪うつもりです。プライドはもう奪われました。お金も名前も先だけは渡さない。12月2日水曜日、天気なんかどうでもいい。ああ。12月3日木曜日、ああ。殺してやる。12月4日金曜日、雨。奥田が死にました。駅のホームから転落したそうです。バラバラに砕け散りました。巷では黒いマフラーの男が突き落としたと噂になってますが、実際に見た人はいません。みんな死体ばかり見てて犯人を探そうとした人はいなかったそうです。民衆は無責任です。証言も曖昧なため、警察は事故死と判断して捜査を打ち切りました。奥田の死は神様が下した天罰だったのではないでしょうか。奥田はあまりに悪いことをしすぎました。僕に対するいじめもちゃんと神様が見てくれていたんです。神様ありがとう。満足です。12月5日土曜日、曇り。奥田のいない学校はなぜか寂しく感じます。 奥田がいなくなって一番嬉しいのは僕のはずなのに。いじめはなくなりましたが、誰にも相手にされなくなりました。僕はただ空気と同じ存在になってます。耐え難い喪失感が僕を襲います。何も奪われない、何も得られない時間が過ぎていくだけでした。思い返してみると、この4週間ほど他人に構ってもらった日々は今までありませんでした。奥田はいじめという形で僕に光を与えてくれたのかもしれません。それとも僕は奥田の暴力を愛していたのでしょうか。今となっては確かめる術はありません。僕はまた闇に帰るだけです。12月6日日曜日、晴れ。誰にも言えない僕の秘密。部屋にかかった黒いマフラーを見るたびに、僕はぐしゃぐしゃになった奥田の姿を思い出します。それ以上のことは思い出せない。思い出さない。第一章、深淵の虫、巻。はい、ということで、意外とあっさりいっちゃったんですけど、はい、第一章終わり。でもまあいっぱいあるからね、この長さでいくんだったらまああんのかなという気はするけど、そんなにかかるのかな、これわからん。で、オンスレ、すよみ、618、お茶コード。まあ、おっさんじゃないですけどね。20代中盤。中盤じゃねえな。もう、こんばんはと。さっちゃんの絶望を楽しみにしてたから残念だと。まあ、うん。いや、やるんだったらもう全然俺はどうぞどうぞなんですけど、うん、やらない。うん、てか、きついらしいですよ。少しなんか、まあいいや。とりあえずなんかやらないみたいなんで。おっちゃん、素直な気持ちで読んでねと。素直な気持ちっていうのがよくわかんないけど、とりあえず自分は初見なので、読みません。その先に読んでいかないので、そのまんまです。初見、全部いつも通り。で、619番、別に同時にやってもいいよね、と。いや、そうだけど、なるべくなら違うのやりたいっていうのあるじゃん。うん。で、先に食っちゃうのも嫌じゃん。その、なんか、やるって聞いてて、それをなんか先に、もう、たまたまだったらさ、しゃあないと思うけどさ、そうじゃないね場合はなんかちょっとなんだよってあるから。で、620、待てよ、 NL をゲストに毎回呼べば解決じゃねえと。ていうか、これ別にゲスト呼ぶようなものじゃなくね、人一人しかいねえ、読んでるの日記形式だから適当に読めばいいし、あの、そのセリフの部分で。621、話がうつモードと、うつすぎで。622、絶望はネタバレ見ると興ざめだから同時はどうかなと。ああ、だそういうのも ありますよね。だ推理物を2人で、たまたま同時にやっちゃって、ああ先進んでる方見ちゃうとみたいな感じで。623、女性主人公と男性主人公が交互に来る章があるから、それコラボで読んだら楽しいかもと。へえ、そんなのあんのか。それがどこにあるかだけ教えてもらっていた方がいいのかもしれないですね。そうすると本当に全部初見で行くんで分かりません、それがどういつ来るのか。で、624、相変わらずえげつないわ。てか、きついね、うん。で、625、つかリスナー多い、絶望の世界人気すぎって書いてある。絶望の世界って書くと来るのか、すごいな、ある意味そういうの。で、626、毎日感想を挟まない分、福ちゃんより早く終わるかなと。ああ、毎日感想入れてんのか。うん。それだと大変だな。もう、淡々と言いますよ。で、627、ペロペロと。で、628、きついって。きついって。で、629、おっちゃんも上履き食べるのと、食べねえ。革靴は牛だから食べられるってチャップリンが言ってたと。ああ、そういうこと、うん、てか違うと思うよ。チャップリン言ってたんだ。ほんと。で、630、おっちゃん、ビップライブ出してもらえると嬉しいなと。あ、じゃあ次回から出します。はい。もう、今日はもういいかなと。 うん、てかあの絶望の世界で、出してもらえばあれですよ、普通にすぐ引っかかるんでそこで見てもらえばっていうのもあります。で631もう一章行こうよと。もう一章行ってみるか、もう一章行けるかな、同じぐらいのボリュームだったらいけんだけど。で632あれもう死んだと。で633早えなーと。あれ福ちゃんの時はもっと全然長かったのかな。で、634女声ないから楽って言いたいわけだ、イサは。楽ですよそりゃ楽だ。だってそんな技術ねえしね、ただただ読んでいくだけですから。で63580人超え聞いた、珍しい。てか俺なんかで釣った、もしかして朗読で釣った、なんかおかしいな。俺ジャンルでもうなんかさ普通につかないと言ってて、そういう風なところちょっと勘ぐるよね。もうなんかね、あミスったかなみたいな。で636光と影の世界が男女交互だよ、最初は数日ごとだけど途中から毎日男女来るよと。じゃあ光と影の世界が来たらもう一人誰か呼ぶか、じゃあね、よできたらね呼ぶかどうか知んねえけど、でもまあいいや、わからん、うん、でじゃあ第2章やって今日は終わりにします。第2章古城の花。いけるな。じゃあいきます。第2章古城の花。第5週遺産。12月7日月曜日、雨。僕は学校に行かなくなりました。どんな顔で行けばいいのかも分かりません。本当はみんなに言わなくちゃいけないことがあるのに、でも僕は言いません、言いたくありません。ここ数日でいろいろなことがありすぎました。考えることが多すぎてもう疲れました。しばらく家で先の顔を見て落ち着いてるつもりです。動きたくないです。12月8日火曜日、晴れ。生活指導の杉崎先生が僕の家にやってきました。何の用かは分かりません。親が応対したんですが、僕はずっと寝てるふりをしてました。明日も来ると言ってたそうです。わざわざ家に来るまでの用って何だったんでしょうか。気になるので明日は会ってみるつもりです。先生は奥田の氏と僕が学校に行かなくなったことに何か因果関係があると思ってるのでしょうか。疑問です。12月9日水曜日、曇り。杉崎先生に会いました。すると僕にデジカメをくれました。奥田のロッカーに入ってたものだそうです。なぜこんなものを見つけたのかはすぐに分かりました。先生はいじめの事実を消すつもりです。うちの学校はなるべくクリーンなイメージで行きたいんだよと言ってました。以前校内に貼られた僕の地帯が写った写真はデジカメをプリントアウトしたものだったそうです。自分でデジカメを始末したら足がついてしまうとでも思ったのでしょうか。僕に始末させるつもりです。大人は卑怯です。12月10日木曜日、曇り。今日も杉崎先生が家に来ました。いじめのことは黙っとけみたいな内容の話ばかりでした。ただ話の最中、先生はずっと僕のことを疑惑の視線で見てました。なんだか照れくさいです。そして別れ際、お前がやったんだろうと言われました。僕は何も答えられませんでした。僕が黙ってると先生はしばらく学校には来なくていいと言って帰ってしまいました。言われなくても行く気ないです。12月11日金曜日、曇り。改めて奥田のデジカメを見てみました。上履きを加えた僕の姿が何枚も映ってます。普通の人が見たら気持ち悪くてすぐスイッチを切っちゃうだろうなと思いました。おそらく杉崎先生もそうしたと思います。同じ男としても僕の性癖は理解できないかもしれません。デジカメの画像を全部見たのは奥田以外で僕だけでしょう。きっとそうです。だから僕はあれを見つけられたんです。12月12日土曜日、晴れ。 もう一度落ち着いてデジカメの画像を見てみました。あれをじっくり見るためです。最初は上履き加えた僕が映ってます。メモリを遡っていっても僕の地帯ばかりです。殴られてる僕、泣きべその僕など僕の知らないうちに結構撮られてました。そしてある日を境に全く別の画像が映ってたんです。奥田が女の子を犯してました。ハメ撮りでした。女の子の泣き叫ぶ表情も鮮明に映ってます。気づいたら僕は G にふけてました。知ってる人の性行為は異常なほど興奮します。僕はすぐに果てました。12月13日日曜日、曇り。頭からあの画像が離れません。他人の性行為は今まで本とビデオでしか見たことありませんでした。でもあれを見ると性に対する妙な現実感が湧いてきます。決して違う世界のことじゃないんです。僕自身が奥田と同じことをできるんだと思うとますます興奮してしまいます。相手がいれば僕にもできます。相手がいれば。僕の相手はサキ、サキとしたいです。第6週 Y 曲、12月14日月曜日、晴れ。妹と性行為を行いたいと思うのは間違ってるんでしょうか。人としてやってはいけないことかもしれません。やはり思いとどまるべきです。サキへは兄として愛情を注げばいいんです。それが自然だと思います。それに僕は自分の正義に自信がありません。サキに見られるなんて恥ずかしいです。サキにだけは僕のみっともない姿を見られたくないです。だから性行為なんかできません。我慢します。12月15日火曜日、晴れ。いつ見てもサキは可愛いです。同じ兄弟とは思えません。でも間違いなく兄弟です。多分サキは僕が持つはずだったいい遺伝子を全部持って生まれたんだと思います。だから残り物の僕はこんなダメ人間なんです。親が遺伝子の分配を間違えたんです。僕の遺伝子をサキが受け取れば本当の僕が生まれてくるかもしれません。確かめたいです。12月16日水曜日、晴れ。今日はヨドバシに行ってデジカメとパソコンをつなぐケーブルを買いに行きました。本来なら学校に行ってなきゃいけない時間に外をうろうろするのは少しドキドキします。家に帰ったら早速例の画像をパソコンに取り込みました。これでプリントアウトもできるようになります。女の子の表情も誰なのかはっきり分かるほどうまく撮れてます。奥田は写真屋になれたかもしれません。興奮します。12月17日木曜日、曇り。デジカメの僕が写ってる部分を削除しました。奥田の強姦画像は残してあります。これで僕の地帯がこれ以上出回ることはないと思います。先に見つかる可能性も減りました。学校に出回ってるのはそのうち捨てられてしまうと思います。僕が行かなきゃ存在価値のないものです。過去のみっともない姿が消えたおかげで僕は先に近づく権利を得た気分になりました。嬉しいです。12月18日金曜日、曇り。サキをデジカメで隠し撮りしてパソコンに取り込んでみました。壁紙にするととてもいい気分になります。ネット上ではアイコラというものが氾濫してます。フォトショップとかで作ってるらしいです。僕のパソコンにはフォトショップがインストールされてます。気づいたら僕はサキコラを作ってました。本物のサキの胸もこんなに膨らんでるんでしょうか。肌は綺麗、こんなになんでしょうか。毛はこんなに、もう止まりません。12月19日土曜日、晴れ。お風呂に入るとき常にサキの後に入るよう心がけるようになりました。サキの使ったお湯に浸ると言いようのない一体感に包まれます。とても気持ちいいです。お湯を飲むとサキの味がします。サキのエキスがたっぷり溶け込んでいるからだと思います。なぜ僕とサキは兄弟なんでしょうか。 他人ならこんなに歪んだ愛情を抱かずに済んだのに、神様あんまりです。12月20日日曜日、曇り。妹を好きになってしまうのは僕だけじゃないはずです。だから僕が咲が好きなのは普通のことです。僕は奥田みたいに女の子を強姦したりはしません。咲にそんなことはしないつもりです。咲は僕のことをどう思ってるのでしょうか。きっと僕が咲を思うように咲も僕を思ってるはずです。小さい頃咲は僕の真似ばかりしてました。だからこの気持ちも真似してるはずです。絶対そうに決まってます。第7週崩壊。12月21日月曜日、曇り。もうすぐクリスマスです。先に何をプレゼントしてあげようか考えてます。僕にはお金がないのであまり高いのは買えません。どうしても小物になってしまいます。先はちょっと幼い感じがするのが似合いそうです。ぬいぐるみとかブローチとかいいかもしれません。さっきの喜ぶ顔が目に浮かんでホクホクした気分になります。明日ハンズに行って決めてきます。楽しみです。12月22日火曜日、晴れ。結局ハンズでオルゴールを買ってきました。もちろんプレゼント用に綺麗に包んでもらってます。音色がとても純粋な感じがして、さっきにはぴったりだと思ったのでオルゴールに決めました。考えてみると、今までサキにここまで心のこもったプレゼントをしたことはありませんでした。サキに対するこの気持ち、これこそが純愛なのかもしれません。もう迷いはありません。僕はサキを愛してます。12月23日、水曜日、晴れ。普段は妄想に浸ってばかりの僕も、サキの前だとそんな気分じゃなくなります。サキと話すとき、僕の中汚れてない部分が温かくなる気がします。とても気分がいいです。僕にもまだ純粋な気持ちが残ってるんでしょうか。僕はまだ落ちるところまで落ちていないんでしょうか。サキがいてくれれば僕は踏みとどまれます。虫じゃなく人として生きていけます。明日が待ち遠しいです。12月24日木曜日、曇り。クリスマスイブです。楽しくなる予定だったのに咲の様子がおかしいです。朝咲は終了式に行きました。昼咲が帰ってきた後、杉崎先生が家に僕の成績表を持ってきました。咲に渡して帰ったそうです。夕方僕は咲から成績表を受け取りました。なぜか無言でした。夜プレゼントを渡そうと咲の部屋に行ったら、来ないでと言われました。その後、私お兄ちゃんが何したのか知ってるんだからとも言われました。何が起こったんでしょうか。12月25日金曜日、曇り。サキが何を知ったのか分かりません。訳が分からないままクリスマスになってしまいました。聞こうとしても無視されます。でもただ一言、杉崎先生言ってたよとだけ口を開いてくれました。昨日僕の成績表を受け取るとき、先生に何か言われたに違いありません。一体何を。杉崎先生は僕に奥田のデジカメをくれました。デジカメには僕の地帯が写ってました。学校にはそれがプリントアウトされたものが散乱してました。先生も持ってるかもしれません。まさか先生は先にそれを、僕の地帯を、上履きを加えた僕の姿を見せた。僕がいじめられてたのを、僕が異常な性癖を持ってたのを、先に言った、知られた。12月26日土曜日、晴れ。先と話し合いたいのに相手にしてくれません。お兄ちゃん最低だよと言われました。もう間違いなく咲は僕の恥ずかしい行為を知ってます。今さら言い訳もできません。咲に教えた先生が憎い、写真を撮った奥田も憎い。でも咲を嫌いにはなれない。まだ愛してます。僕はオルゴールを叩き割りました。ガシャンと高い音がして床に破片が飛び散りました。 僕の中で何かが弾けました。12月27日日曜日、曇り。床には昨日のオルゴールの破片がまだ散らばってます。片付ける気にもなりません。僕の心の綺麗な部分もオルゴールと一緒に砕けてしまいました。二度と戻りません。でも不思議なことに、残骸を眺めてると先生や奥田への憎悪が消えていきます。代わりに先への愛が急騰します。僕の汚い部分を知られた今、恥ずかしがる必要はありません。サキは知ってるんだから。僕がいじめられてたことを、僕の異常な性癖を、もうすべて知られてもいい。愛情も欲望も隠しません。第8週参加。12月28日月曜日、晴れ。年末から年始にかけて両親が帰省します。サキは受験勉強のため行きません。僕がそんなイベントに参加するわけがありません。だから明日からサキと二人きりです。サキとは必要以上の会話しかしてませんが、心は通じ合ってると信じてます。心だけじゃ足りない、体も通じ合わないと。愛さえあれば何をしても構わないはず。僕には愛がある。12月29日火曜日、曇り。両親が帰省しました。帰ってくるのは今週の土曜日です。もっと遅く帰ってきてもいいのに。これで邪魔者はいなくなりました。サキには素直に僕の気持ちをぶつけることができます。サキの作った晩ご飯、とても美味しいです。サキの沸かしたお風呂、とてもいい加減です。サキの使った歯ブラシ、とても美味しいです。サキの性器、きっといい加減です。もう我慢できない。サキと一つになりたい。12月30日水曜日、謎。サキ。12月31日木曜日、サキ。サキ、サキ、僕、サキ、サキ、サキは、お前、サキ、サキが、サキ、サキ、サキ、好き、サキ、で、好き、サキ、サキ、さ、で、き、サキ、サキ、サキ、サキ、サキ、たまら、サキ、サキ、サキ、な、サキ、い、サキ、サキ、サキ、サキ、サキ、サキ、サキ、サキ。1999年1月1日金曜日、晴れ。サキを犯しました。年明けのカウントダウンと同時に襲いました。テレビのボリュームを大きくして近所に悲鳴が聞こえないようにしました。年に一度この時間だけはほとんどの家庭がテレビをつけています。声はテレビの音に消されました。している最中、なぜか僕は妙な既視感を感じました。僕は童貞だったのに、どこかで同じようなことが。あ、奥田のレイプ画像。僕は奥田と同じことをしてたんだ。でも僕は奥田とは違う。僕には愛があります。愛ゆえに犯した。サキが僕だけを見てほしいから、好きだから、愛してるから。僕にはサキしかいないから、時間が経てばサキだって分かってくれる。今サキは部屋で寝込んでます。ことが済んだ後、サキはフラフラと部屋に戻ってしまいました。目をつぶると泣き叫ぶサキの顔が浮かんできます。喜んでくれると思ったのに。一つ残念なのが、サキが少女じゃなかったことです。畜生、あいつは誰だ。サキは僕のだ。サキは僕だけのもの。1月2日土曜日、曇り。サキが壊れてしまいました。どんなに話しかけても反応がありません。ただ宙を見つめるだけです。帰ってきた親はびっくりしてました。何があったのか聞いてきます。本当のことなんか言えません。昨日サキは一人で初詣に行った。帰ってきた時にはもう様子がおかしかったと言っておきました。親は警察に連絡して調べてもらってましたが、年始は犯罪が多いためあまり相手にしてくれません。肝心のサキが喋れる状態じゃないので、捜査は行き詰まりそうです。サキが壊れて悲しいはずなのに、僕はなぜか安心してます。警察に捕まりたくないからじゃない。サキは他の人との交流を絶って僕だけを見てくれてるんだ。だから僕は安心してサキを愛せる。サキにはもう 僕しかいない。1月3日日曜日、晴れ。サキは病院に入院することになりました。家にいないのは寂しいけど、会いたい時はいつでも会えます。サキはもうどこにも行かない。どこにも行かせない。サキ、もう話さないよ。第2章、古城の花巻。はい、ということで、第2章。あー、もう2章から壊れてらこれぶっ壊れてら。階段実話がどうたらこうたらとか言ってたけど、もう桁がちげえ。これさっちゃんにやらせようとしたのがよくわかんないこれやらねえよ、これどう考えても。やらねえ、やらねえ、やるわけやねえって感じしたよ、読んでる最中に。本スレレス読み637。聞いてると福ちゃんの感想が脳内で再生されると。相当聞いてた方ですね。で、638、何これエロゲパートと、サチコ読まなくて正解じゃないかと。正解だと思うよ。てか読まなくてっていうか、うん、これ読めないだろう。さすがに、さすがに読ませれ ないだろう。と思うよ。で、639、漏れもさっき欲しいと。あらまあ、どうしちゃったのよ。まあ、普通に人気者なんですかね。で、640、妹なんで大抵ドルジだって聞いたと。だドルジって朝青龍だろ。ファン太郎だろ、ファン太郎。大抵ドルジなのかよ。じゃ大変だな、それじゃ。で、641、オルゴールとか痛そうって書いてある。ん？痛い？オルゴール下にガシャーンってやってるだけですけどね。で、642、おっちゃんが壊れちゃったと。っていうか、はっきり言って、これだけ聞いてる、仮にね、この配信だけ聞いてる人がいた場合、こいつやべえなと。こいつやばい、絶対やべえなと、感じだな。かなりやばいやつを引いたな、俺な。福ちゃん よくやったな、これな。まあまあ、始めちゃったからやるけど。で、643、あーって書いたんですけど、びっくりですね。で、644、今週でいけるんじゃねと。知らねえ。でも、このペースだと、だって今何分経った？まだ1時間経ってないよ。1時間経ってないで2つできたよ。で、645、4章までがプロローグだよと。4章までがプロローグか。あ、腐食編ね。プロローグ長えな。はい。というわけでですね、今日は、2章までやったので、まあ、もうここまで。で、次は、まあ、3、4章。いければ5章、6章、7章と、最終章っていうところまで一応、絶望の世界っていうのあるらしいんで、やってですね、まあ他にもいっぱいまだまだあるみたいなので、そちらの方もですね、やっていけたらと思います。はい。で、録音ファイルはまた GRJ のファイルバンクの方にアップしておきますので、もし、よければですね、落として聞いてもらえればと思います。5章からが本番か。で、待った、光と影の世界とかあるけど、これ繋がってるのって書いてあるけど、繋がってるんですよね。繋がってなくても別にいいですけど、はい。福ちゃんは2回で8章まで読んでたねと。2回で8章、まあ、最終章のこと言ってるのかな。なるほど。まあ、まあ別にそこと張り合うつもりは別にないので、2回目で別に、4章までできりゃいいかなと思いますけど。はい。というわけで、終わりにします。かなりきつい感じですね、これ。はい、どうなるやら。 どこ行っちゃうんでしょう、これ。全部繋がってるよって書いてある、648。全部繋がってるらしいですよ。まあ、もう、読むしかねえって感じですね、それだったら。はい。じゃあ、そういうわけで終わりにします。ありがとうございました。というわけで、この辺で、バイバイと。